ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。奈良県警察本部から松田さんです。よろしくお願いします。
はい、奈良県警察本部の松田です。北山さん、今日も元気いっぱいいきますよ。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ではそんな元気いっぱいな松田さん、はい、今日もゲストポリスの方来てくださってるんですよね。
はい、今日のゲストポリスはこちらの方です。どうぞ。
はい、皆さんこんにちは。奈良県高速道路交通警察隊の山中です。よろしくお願いします。
はい、山中さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日のゲストポリス山中さんの制服なんですが、いつもよく見る警察官の制服とは少し違って青色なんですね。
そうなんですよ。私たち高速道路交通警察隊で勤務する警察官と、交通機動隊で勤務する警察官だけは、この青色の交通乗車服という制服で勤務しているんですよ。
なんか爽やかな水色でとってもいいですよね。いつも見ている警察官の制服とは違ってスタイリッシュな感じもしてかっこいいですよね。
そうですね、とっても涼しげな水色で私もいつか着てみたいですね。
はい、山中さんが勤務されている高速道路交通警察隊もあまり耳にしない名前なんですが、テレビでよく見る高速道路上で安全を守ってくれている部署なんですか？
はい、その通りです。私が勤務している奈良県高速道路交通警察隊は、西名阪自動車道や名阪国道、第二阪奈道路などの奈良県内の高速道路を管轄とする警察なんです。
はい、
高速道路上での交通事故事件捜査はもちろん、交通違反取り締まりや各サービスエリアなどで交通事故防止などを目的とした広報啓発活動なども行っているんですよ。
はい、
皆さんよくね、高速隊っておっしゃいますよね。
はい、そうなんですね。今日はいろいろとお話を聞けたらなと思います。はい、では早速ですが、松田さん、今日のトピックスをお願いいたします。
はい、本日のトピックスは高速道路における交通事故防止です。
はい、
はい、間もなく世間は夏休みの時期に突入です。プール遊びや家族旅行など楽しみがいっぱいの時期となりますが、はい、旅行や帰省を計画している方も多いかと思います。北山さん、この夏のご予定はいかがですか？
はい、私はこの夏は花火大会だったりとかお祭りだったりとか、はい、まあ、全部仕事ですけどもね
でも花火いいですよね。ワクワクしてきますよ ね。
そ, うですよ ね。 ね、
そこで皆さん、車で遠出する際必ずと言っていいくらい利用するのが高速道路ですよね。
はい、
実はすごく便利な高速道路なんですが、その反面気をつけないといけない危険がたくさんあるんです。今日は楽しい旅行を安全に終えてもらうためのワンポイントアドバイスをさせていただきたいと思います。
はい、とっても大切なお話ですよ。山中さん、よろしくお願いしますね。
はい、お願いします。北山さん、高速道路って聞くと何を連想しますか？
そうですね、やっぱ高速道路というと合流でドキドキするっていううまく入れるかなみたいな ね、 ね、ありますよね。
はい、私はちょっと違うんですけど、高速道路って言えば、ソフトクリーム、
はいはいはい、
ね、ついつい立ち寄ったサービスエリアでは、毎回ご当地のソフトクリームもうこれ食べちゃうんですよ。
ちなみに私は高速道路といえば、
はい、
トンネルが長くて眠くなる。
あ、
これですね。そう、長いトンネルっていうのはね、確かに暗さもあってでちょっと眠たくなるっていうのもありますが、
そうなんです、
ね、まあ、皆さんそれぞれその高速道路と聞いて思い浮かべることってありますよね。
そうなんです。さて、その高速道路なんですが、皆さんこんなことありませんか？
お、例えばどんなことでしょう？
高速道路は一般道路と同じという軽い気持ちで走ったりしていませんか？
あ、高速道路をよく利用される方はもしかしたらその慣れもあるかもしれませんよね。
そうなんです。ここで注意ポイントなんです、
はい、
高速道路を走行する際は車両点検や情報収集など事前の準備と適度の緊張が必要です、
はい、
また電光の表示板に事故故障、落下物等の情報には特に注意が必要なんですね。
はい、電光の、ね、情報の表示板、これ本当に大切ですよね。
そうなんです。高速道路の落下物はさまざまなリスクがあるため十分な注意が必要です、
はい、
高速道路では落下物に関する通報があり次第情報板に情報提供が行われます、例えばこの先落下物注意とか、この先事故渋滞とかの表示がある場合は、 速度を落とし十分に注意して走行してほしいんですね、
はい、前もって知っているのと知らないのとでは心の準備が全然違いますよね。
そうですね、危険予測ができてこそ回避できる体制が取れますよね。
そうなんです、高速道路を走っていて突然落下物が現れると回避する時間が非常に限られていて、はい、避けるために急ハンドルや急ブレーキが必要になりますよね、はい、落下物を避けようとして周囲の車線の車両に接触したり追突される危険もあるんです。それに落下物は高速道路の渋滞を引き起こす原因でもあるんですよ。
はい、確かに高速道路ってスピードも一般道より速いですし、あーって落下物に気がついた時にはこれを避けるために急ハンドルとかになってしまいそうですよね。
そうなんです、また高速道路での落下物ですがプラスチック、布、ビニール類、車の部品など様々なものが落ちてるんですね。実際にあった話ですが高速道路を走っている車がタイヤがバーストしてそのタイヤの破片で交通事故が起こったり、はい、落下物と接触するっていう交通事故も日々発生しているんですよ。
自分が落としてしまったもので他の車などに大きな事故をさせてしまうこともあるんですね。なんか想像するだけでもちょっと怖いです、はい、でもねちょっと待ってください、落下物は日中だけじゃないですもんね。これがもし夜間だとしたら落下物に気がつくのも昼間よりもかなり遅くなってしまいますよね。
そうなんです、うん、ただでさえ夜間は視界が悪いのに、うん、そこに落下物があるなんてさらに怖いですよね。
そうですよね、高速道路での落下物落とし物は運転手さんの責任ですよね。
はい、
先ほどバーストしたタイヤのお話いただきましたが、そう考えると運行前点検っていうのもすごく大切になりますよね。
もちろんです、車を乗る前には様々な点検が必要です、
はい、
ガソリンがちょっと少ないとか、うん、車の調子が悪い、タイヤの空気がちょっと少ないなど、うん、まあなんとかなるだろうとかこれくらいなら大丈夫だろうでは絶対ダメですよ。
はい、これは私自信を持って大丈夫と言えますよ。やっぱり高速道路運転するときっていつも以上に緊張してますからね。
さすが北山さん素晴らしいです、
ね、ポイントとしては高速道路での走行は燃費がいいと言われてますが意外とガソリンを消費します。あ、
しかも今の時期暑いからエアコンもガンガンに入れますもんね、
う
ん、
そうなんです、燃料切れや車両故障等による高速道路上での停止車両は重大事故につながりますので、うん、早めの給油と事前の車両点検を心がけてください、
はいはい、運行前点検お願いします。
はい、
それからこんな人いませんか、高速道路は人も自転車もいないから車だけ注意してれば安全だろうな。
はあ、私安全とまでは思いませんが、うん、でも一方通行で自転車とか人はいないっていうふうに思ってるかもしれませんね。
皆さんそこが油断禁物ですよ、うん、ポイントは故障車両の運転手が車両から降りていたり、交通事故の当事者が事故を起こしたことに動揺して車から降りて電話をしているなんてこともありますよ、
うん、
それに逆走車両や原付自転車の高速道路上への誤進入がにも注意が必要なんですよ、
はい、確かに今年に入ってこの高速道路での逆走のニュースって何度もありましたよね、
はい、北山さんもニュース見ましたね、逆走した車と正面衝突でぶつかって死亡事故になった、ありましたよね。
ありましたね、高速道路で前から車が来るなんてやっぱり誰も想像していませんもんね、うん、考えただけで本当に恐ろしいです。
そうですよね、ところで北山さん、
はい、
高速道路での逆走ってどれぐらい発生していると思いますか、
うん、そんな逆走ってめったにないんじゃないかなと思いますが、うん、ニュースを見て高速道路で逆走ってまさか怖いって感じだと思いますので、まあ、あっても数件ぐらいですかね。
実はこの危険な逆走、うん、結構頻繁に起こってるんです。
頻繁って一体どれくらいなんですか。
びっくりしないでください、
はい、
実は国土交通省の調べによると2024年の逆走事案の発生件数は全国で200件以上も発生しているそうなんです。
逆走ってそんなにあるんですか。まさかそんなに発生しているとはという感じなんですが、
はい、
じゃあ万が一その逆走車を発見した場合にはどのようにすればいいんでしょうか。
はい、逆走車を発見したらまず速度を落として相手車両と十分な処理間隔を取って走行するか、
はい、
路肩や非常駐車帯の安全な場所に停止して衝突を避けるよう注意して走行してください、
はい、
それから逆走車両を発見した場合はすぐに110番通報や 道路緊急ダイヤルシャープ9910、
はい、
または非常電話などで逆走車両があることを直ちに連絡してください、
はい、
これから夏休みに入って遠出されるのにね、うん、高速道路を利用される皆さん、どうか行くときも帰るときも安全運転で楽しい思い出をいっぱい作ってくださいね。
はい、
はい、最後にもう一度おさらいです。高速道路における緊急の3原則。1、
高速道路上には絶対に立たない、はい、
事故や、車両故障のために高速道路上で電話をして後続車両にはねられる事故になります、
はい、
絶対に高速道路上には出ないでください、
はい、
2、
車内に残らない、
車内は安全な場所ではありません、うん、後続車に追突され命を落とすケースも少なくありません、
はい、
車内には絶対に残らないでください、
はい、
3、
安全な場所に避難する。
後続車に注意しながら速やかにガードレールの外側など安全な場所に避難してください、はい、車両が動くときはできる限りサービスエリアやパーキングエリア、非常駐車帯など安全な場所まで移動するか、うん、近くのインターで降りてください、
はい、
ね、あの高速道路ね、いろいろとありますけれども、うん、でそれとですね、もう一つちょっと皆さん、はい、もう一度覚えておいてほしいんですけれども、はい、この今7月7月ですね、うん、奈良県警察では飲酒運転取り締まり強化月間を行っております、はいはい、で、お酒が絡む事故が今年に入って6月末現在で24件発生しているんですね、
はい、
はい、
そうなんですよ。お酒を飲む、ね、美味しい時期になってきましたけど、うん、最近、ね、高速道路でも飲酒運転が出ますね、うん、関係する交通事故が発生しているんです、
はいはい、
また二輪バイクがですね、うん、転倒するといった大きな事故も多発しているんですよ、
はい、十分に、ね、気をつけていただきたいですよね。はい、
暑いシーズンですからね、うん、これからビールをね、お酒飲まれる方もぐっと増えますね、
うん、増えますしね、はい、レジャーに行って飲んでしまうということもあると思いますので、
はいはい、
飲酒運転はしないでほしいです
ね。はい、お願いいたします、
はい
はい、そして
それとですね、はい、現在7月1日から8月22日までの間、うん、奈良県警察官の採用募集期間となっています、うん、皆さんね、どしどし奈良県警察官応募していただいてですね、
はい、
皆さん奈良県警察、警察官になってですね、僕たち高速道路交通警察隊と一緒に勤務しましょう、
はいはい、爽やかな服も着てますよね、
はい、そうです、
はい、山中さんもね、笑顔でお待ちしておりますので、はいはい、ぜひ皆さんも仲間にね、加わっていただきたいと思います、
はい
はい、ということで今日はこの高速道路における交通事故防止というお話をいただきましたが、まあ、本当にね、あんまりないと思っているようなことが結構頻繁に起きているということにちょっと驚きが、ね、はい、ありましたけれどもね、
はい、
まあ、皆さん、しっかりとお話参考にしていただきまして、いろんな楽しい夏の思い出をたくさん作っていただきたいと思いますし、
そうですね、
私もね、高速道路を利用することとても多くありますので、はい、自分に注意して走行したいと思います、
はい
はい、では今日も最後にいつもので締めくくりたいと思います。ではお願いします、
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、山中さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポ
くん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。